猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第413回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いやいや、暑いですな。
暑いですね。
もうなんか梅雨には入ったんだと思うんですが、
うん、
加藤町ね、
うんうんうん、
ただまあちょっと今日はまだ雨は降ってないんですけど、週末ぐらいから、週末というか週の後半ぐらいからなんか雨がちになるような週間天気予報だったんですけど、
うんうん、
なんか暑いとかいうか蒸し暑いというか、
いやー、ほんと、はい、温度も暑いし湿度も高いし、
はい、そうですよね。もうだんだん、ね、辛くなってくる。
うん、ほんと今でも耐えられないのに、これからが不安で仕方がないですよ。
なんかついさ、そう、この前まで寒い寒いって言ってたような、嘘のような気がしますが、
本当ですね。はい、
でちょっと本編に行く前に一つだけあのお詫びが実はありまして、
はい、
はい、この一つ前の412回なんですけれども、
はい、
先週の土曜日19日に配信をしたはずだったんですが、うん、ですが、
うん、
ズーのうどんあんぎゃさんという方がポッドキャストでなんか更新の、猫のしっぽの更新のお知らせしてきましたけど音声落ちてきませんよというご指摘をいただきましてですね、
ほうほうほう、
でそれをまた気がつかずに私の方が今日まで、
うん、
で今日慌てて確認したら音声ファイルをつけ忘れてましたあのシーサーというねブログサービスを利用して配信してるんですけど、 C さんのブログの方には412回ということで記事はアップしたんですけど、普通その記事に音声ファイルをつけると自動的にまあポッドキャストとして配信される RSS フィードが飛んでいって、はい、音声ファイルがちゃんとダウンロードできる状態になるという仕組みなんですが、はい、その漢字の音声ファイルをうっかりつけるのを忘れて記事ブログの記事だけ上げていたというもうなんか暑くてボケてたんだか、もうなんかバタバタしててボケてたんだかまああのご指摘いただいたズーのうどんあんぎゃさんには本当にありがとうございましたということで、はい、本当は土曜日に配信してたはずが、今日収録の火曜日22日に配信することになってしまいましたというお詫びでございます。はい。
はい。は
い、いやね、なんか配信する前にちょっとチェックしなきゃと思って、何回だっけなと思ってチェックしなきゃと思ったら、ツイッターにそういう記事があって、大慌てでさっき配信し直したんですけどね。もうスパイロ
やばいやばいって。
やばいやばい。もうなんかね、もうボケてますね。暑い暑さのためなのかよくわかんないんですが。
いや
ちょっと、ね、久々にボケをか、ボケというか、ポカをしてしまいました。ということで、
まあね、はい、普段あんまりそういうのないんで。
そうだよね、
うん、はい、というたまにはそういう時もありますよ。まあ、
そういうことで許していただければということで、まずお詫びのお知らせでした。はい。
はい。は
ということで、なんとか毎週配信するつもりが1週間ちょっと飛んでしまいましたが、ちょそういう事情ということで ご容赦いただければなと、
はい、
いうふうに思います。はい。
はい。
はい、ということで本編いってみましょう。
はい。
猫のしっぽ。島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言っときましょうかね。 京都からポッドキャストを配信しております1103と書きまして人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととかアップル系で自分の感じたこととかなんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
アナウンサーなんかありますか？
いや実はこの話題をね出したきっかけって、
はいはい、
まあ、たまたま若い人と話をする機会があって、
はい、
飲み屋なんだけどね、
はい、
飲み屋で一緒に飲んでた人でもすごいもう10代20代ぐらい、まあ、10代っていうか20代ぐらいか、まあ、飲み屋だからそうなんだけど、
うん、
普段話さないような若い人と話すきっかけがあって、やっぱ最近はテレビほとんど見ないっていうのね、やっぱ若い人は。
あ、はいはいはい、
テレビとか、まあ、もちろんラジオもほとんど聞かないし、じゃあ 何見てんのって言ったら、やっぱ YouTube
ですよね。
か、TikTok。TikTok の方がもう面白いって言ってたね。
あ、う
ん、で、まあ、YouTube かなと思ってたら、いや、YouTube より今 TikTok の方が面白いんですよ、とか言って。ちょっと意外だなと思って。で、小関さんは、まあ、もちろん YouTube もね、以前見ておられ、たくさん見ておられたし。うん、TikTok はどうなのかなと内心思って。
いやいやいや、私はちょっと現代人じゃないんで TikTok はまだ始めてない
です、ね、始めてないと。
はい、やられたことあります？
いや、ないですね。だから私も全然 TikTok ってなんかそういうアプリあるのは知ってたんだけど、
うんうんうん、
ね、全然実際には見たことがない。 YouTube は割とね、いろいろ最近面白いなと思って見るチャンネルとかは増えてきたんだけど、うん、いろんな分野あるんで、
うんうんうん、そうですね。
見て、見る機会っていうのは割と YouTube の方は増えてきた、昔よりは増えてきたかなと思うんだけど、
うん、うん、
TikTok は全然そういうあれにならなくて、なんか、聞いたら1回あたり基本15秒の短いやつを、なんかみんながノリノリでやってるとか、なんかそういうイメージだけで、あ、これダメだと思って、全然、
うん
うんうん、
うん、
見てないんだけど、なんか別に15秒って縛りはあるわけじゃなくて、長いやつもあるよとかってその若い人は言ってたんだけど、
うんうん
うん、なんで、まあ全然ちょっと時代にはついていけたらなぁと思いつつ、最近のメディアというかそういう流行りは、ね、うん、なんだろうなという興味があって、ちょっと話題を振ってみたっていうのがそもそもきっかけだったんですよね。で、猫好きさんが最初言われた サブスクリプションっていうか、そういうネットフリックスだとかそういう動画が定額で見られるみたいなサービスあるじゃないですか、はいはい、アマゾンプライムだとか、
はいはい、
ねえねえ、そういうのいっぱいあるじゃないですか、今は。
はい、
だからなんか DVD 借りてみるっていう感じじゃなくなったじゃないですか、うん、最近って、
ね、そうですね、
アニメでも、ね、そういうドラマでも何でもそうなんだけど、
うん、
まあ、テレビの録画して見るとかっていうのはあんまりなくて、
うん、
で、そういうサブスクリプションのサービスでストリーミングで見るみたいなのが増えてきたんだけど、
うん、
なんかじゃあそれで私だからどれもまだ入ってないんですよね。アマゾンや、
うん、
そのネットフリックスやなんとかっていうのは全然入ってなくて、サブスクリプションは。
ほいほいほい、
うん、で、なんか、
うん、
その映画でもドラマでもそうなんだけど、うん、じゃあそんなに一日中見てるかって言ったらやっぱ見てないんだよね、結局は。
あ、まあまあ確かに。
で、元が取れるのかなと思って、うん、まだ入ってないわけで。
あ、まあその、うん、まあアニメでもドラマでも。そうそうそうそう、まあバラエティでも何でもそうですけど、うん、あんまり見ないんだったらそうですね、意味はない
そうですよね。だから、うん、まあどうしてもだったら借りてくりゃいい、 DVD をねレンタルしてくればいいやとか相変わらず思ってて、
うん、
そういう意味でも時代に乗り遅れてるかなと思いながら全然なんかね、
うん、うん、え、なんかその特にアマゾンとかだったら、うん、そのサブスクに入ってたら、
はい、
なんでしょう。そもそもそのアマゾン系列、アマゾンプライムで、なんか配信されてる映画を借りれたり、もしくは買えたりするから、その、なんだろう、現地に行かなくていいのもすごい楽だなって思ってます。
まあまあそうだよね。そう、借りに行ったりとかね。
そうそうそう。で、返しに行ったりとかするのも、延長期限とかあるじゃないですか、なんか、ビデオとかの場合、DVD とかの場合。そういうのがなくて、自動的に見れなくなるから、返却っていう機能がないっていうのが、なんかすごい魅力的だなっていうのは、思いはしますけどね。
いやで、それでじゃあ、毎日何時間も見てるかって言うと、結局見てなくて。
あ、まあ、そっか。
なんか割に合わないな、と。なんか思っちゃっててね。
カノさんきっと本読んでるとかの方が多いんですかね。
うん、本でもね、本もね、そんなに読んじゃあ何やってんだよね。ただ寝てるんかい、ゴロゴロしてるんかいって。何やってんのよって話でね、パッと思い浮かんだ
ってそうなんだ。何やってるんだろうって
。昔はガンガン文庫本とか読んでたんだけど、SF とかね。そういう、SF の文庫本とかすぐガンガン読んでたのに、じゃあ今ガンガン本読んでるかって読んでなくて。
なんかちょいちょい図書館の話が出るから、
あ、そうそうそう、
読んでるのかなとは思ってたんだけど。
で、いや、だから、読むのは読むんだけど、昔ほどその、寸暇惜しんで読むって感じな、じゃなくなって、で、それも、なんか長い小説とかがやっぱり、なんか根性なくなってるっていうか
、ああ。
短編を読んだりとか、なんか軽い、ね、軽い本を読んだりとか、ぐらいしかしてないので、あんまりがっつり読んでるっていう感覚もなく、
ああ。
で、なんか、テレビ見ててもぼーっと見てて、そのうち寝落ちしちゃうとかね。で、猫好きさんみたいに、私もまあもちろんそうなんだけど、深夜アニメをじゃあ、録画までしてみるかっていうと全然見てなくて。なので、何してんだろうねってなんか思った時に。
編集
結局編集、まあ編集もそうだよね。あとはポッドキャスト聞いてたりぐらいかなっていう、ことなんで、あとやっぱ YouTube 最近ちょっとハマって、チャンネルとかがあって、で YouTube もう見出すとキリないじゃないですか、逆に。
いや、ほんと無限ですよ、キリないですよ。
あれはもうなんか時間泥棒になっちゃうんで、ちょっとやばいなと思いつつ、結局最近 YouTube かと思いながらね、なんかあれ確かにね、 うまくできてるよねって思うよ。
いや、ね、思います。
次なんか同じ話題、同じその領域というか、まあそういうので、ね、見始めると、あ、これも面白い、あれも面白いって、ついつい引き込まれちゃうっていうのはね、
いや、
久々にそういうのあって、私にとってはやっぱ最近のメディアっていうのは、ある意味、まあ、ポッドキャストを聞くのと、YouTube を見るのと、あと、若干本を読むのだけど、でも YouTube は、ポッドキャストは聞き流せるじゃないですか、なんか、ながらじゃないけど。
はいはい、はい。
なんか、例えばなんかやりながら、掃除をやりながらとか、家事をやりながらでも聞き流せるから、全然苦にならないんだけど、YouTube ってやっぱ見なきゃいけないっていうと、ながらができないんですよね。
ああ、確かに。
YouTube をじゃあ、ポッドキャスト的に聞いてるかっていうと、やっぱ聞いてると半分ぐらいなんか、ね、やっぱどうしても絵っていうか、その映像を見ないとわかんない説明の部分だとか。
ありますね。
あったりするじゃないですか。なんで、それから言うと、やっぱりポッドキャストの方がまだ、自分のその性格には合ってるのかなとは。思ったりも、最近またそういうふうに思ったりもして。
そう、なんかしながらだったら、そういうやっぱり聞くものがいいですよね。
そうなんですよ。
私もなんかその、さっきの言ったメルカリをやりながら、最近クラブハウスをずっと聞いてます。
はいはいはいはい。まあ、確かにクラブハウスあれは かね、まあ、あれは本当にあのポッドキャストの上で聞くっていうことに特化して、うん、別に映像がないのでながらにはいいですよね。
そうですね。
ただクラブハウスってリアルタイムじゃないですか。
はいはいはい。
あの、まあ、ストリーミングというかその場限りなんで、うん、これ面白い話題だけど今ちょっと聞けないなとかっていうタイミングがあったりするじゃないですか。
ありますあります。
そこがやっぱりね、ポッドキャストみたいに自分が好きな番組を録音しておいて後で聞くっていうのがね、そこの自由度がちょっと、うん、クラブハウスは狭くて、最近あまりクラブハウス聞いてない理由かな、うん、まあそんなの関係なくね、その時やってる番組で、うん、その時やってる番組でなんか興味のあるのを聞けばいいんだろうけど、
うん、
なんか最近だんだんその、まあ、選んでるチャンネルっていうか選んでる分野がなんか偏ってんのか、
ね、あんまり難しいのばっかりやね。
そうそうそうそう、なんか意識高い系のチャンネルばっかり、うん、なんかおすすめされるんで、みたいな、うん、最初のうちは面白かったけど、
うんうんうん、
ね、なんか意識高い系の人の自慢話ばっかり聞いてもしょうがないなとか思いながら。
そうですよね。私のあれじゃないけど、うん、もう頭パーンってなって
きて、そうそうそう
そう。もういいって。
そうそうそう。で、ちょっとヘキヘキした部分もあって、若干クラブハウスから離れ気味、ポッドキャストに戻ってきましたみたいな。
うんうんうん、
うん、感じではあるんですけどね。
まあ確かに。
まあちょっとその辺がまだ、なんか自分の使い方が練れてないというか、
うん、
使い込めてないっていうところもあって、
うん、いや難しいですよね。
難しいよね、そういう意味ではね。
うん、
TikTok ももしそういう風に自分のあれに合えばいいかもしれないけど、結局 TikTok も見なきゃいけないじゃないですか。あれは半分以上映像なので、
うん、そうですよね。
動画だから、
うんうんうん、
うん。そうするとちょっとやっぱり。その見なきゃいけない、集中しなきゃいけないってなるとながらには合わないので、
うんうんうん、
じゃあその時間がっつり取るかっていうとあんまりね、今はそういう感じでは取れない感じの方が
うんうん、うん、
多いので、
うん、
まあなんだかなっていう感じなんですよ。で、うんうんうん、小杉さんはその辺どうしてるのかなというのは実は内心思いながら今回の話題を振ったと。
ああ、そういうことですね。もうやっぱながらをするならポッドキャストが一番ですよね。
やっぱりね、そうなんだよね。
で、
まあ、なんか、そうか。で、あと猫好きさんみたいになんか打ち込めるもんがあれば、確かにそっちにね、
うんうんうん、
今の猫好きさんのメルカリみたいになんか打ち込めるものがあればそこにがっつり時間を持ってるんだけど、うん、なんとなくね、なんか昼間仕事してて夜じゃあご飯食べた後眠くなっちゃってそのまま寝ちゃうみたいな生活が続いてると、うん、なかなか打ち込めるものがなくて、
うんうんうん、
っていうところが正直なところですね。
うん、うん、まあやっぱ普通にお仕事してたらご飯食べたらもう眠くなっちゃいますよ、うん、夜とか特に
眠くなっちゃうんですよ
そうですよね。
やっぱりなんかやっぱりじゃあその革新的なあれはまだ猫好きさん自身もないわけですね、
うん、そうですね。
そういう意味ではこれだというのがなかなかやっぱり、
ね、うん、なかなかないかな、ね、うん、
なるほどね。
そうですね。携帯を見てるとかいうその大きな括りで言ったらもう携帯を見てる確率の方が軽い。もう
時間もね、後的なよね。まあまあ、そう、うん、そうだよね。そういう意味ではなんかスマホを、
うん、
だってでもスマホができたってまだ10年ちょっとでしょ？ iPhone が世に出て。
はい。
12、3年ぐらいだもんね。
はい、
うん。それで劇的に世界変わっちゃったわけで。
いや、ほんと、視線も今まで猫背だったのに、さらに悪くなるっていう、うんうんうん、携帯のせいで。ほんとに。
そうか、そうだよね。
もう、うん、もう劇的に変わりましたね、ほんと。携帯ないとほんとになんかもう手が震えるぐらい怖くなりますもんね。携帯がないって言って。
もうなんか依存症になっちゃってるよね、スマホが、ね。
いや、依存症になってますね、本当、
うん。まあ、まずいなと半分思いながら。
うん。
ね、スマホ断食しろって言われたらできないよね。一日絶対、一、
ね、
日絶対触っちゃダメよとか言って。
うん。無理ですね。なんかそれこそもう忙しかったら別だけど、
うんうん、
普通に何もしない状態で、うん、もう暇で一日何してもいいよって言われて、はい、でも携帯だけいじっちゃダメって言われたら、うん、えぇーってなっちゃうかもしれない。ほんと。ガクブルガクブルってなりますね。
いや、ガクブルだよね、ほんとにね。うん、
はい。
はい。はい、ということで、今週の本編は今ハマってるメディアは何ですかの話でした。はい、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週の成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、なんか久々に猫好きさんとのスカイプ収録だったんで成果発表コーナーやらなきゃいけないって忘れ、うっかり忘れてやらなくていいですかって猫好きさんに言われて、あーとかと、はい、思いましたが、
さらっとエンディング行きそうな感じだったんで、
ね、あやくあれじゃあ次エンディング行きましょうかって収録しましょうかって言ったら、成果発表コーナーって言われて完全に頭から抜けてました。
はい、
はい、ということでじゃあ猫好きさん今週の成果発表いかがでしたでしょうか。
はい、はい、私は今年始まって11キロ減ってます。
はい、
なので今月はもうあと1キロ、月末までにあと1キロ落とさなきゃいけないんだけど、
はい、
ちょっとなんかギリギリ近いとこまでは行ったんですけど、うん、なんか20日でだいたいおおむね、うん、なんかちょっと忙しいピークが終わって、ここ2、3日で、うん、なんか気の緩みという名の暴飲暴食をして、
うん、
まあ、ちょっと太ってしまったって感じではあるんですけど、
うんうん、
まあでも今年始まってからだとまあマイナス11ですかね。
もうなんか前代未聞じゃないですか。
いやー、ほ
んとにどうしちゃったんですかね、小崎さん。
いやいやいやいや、人間って変われることあるんですよ。
あるんですね。
いやー、でも本当、
はい、ポッドキャストを猫好きさんと一緒にやらさせていただいて、うん、もう8年ぐらい経つような気がしないではないんですが。
はい。
こ
んな私を見たことないでしょ
う。驚愕というか、びっくりしました。
いやでも安心してください。一緒にラジオを始めた時からはそれ以上太ってるので、
うん、いやそうでもない、十何キロって結構落ちてるんじゃないですか。
いや多分、
うん、
なんだかんだで20キロぐらいきっと太ってるんで、
ああ、あの当時から、
そうそう、20じゃ済まないかも、25ぐらい太ってるかも。
まあそれが半分ぐらい戻ったと。
あ、そうそうそう、半分ぐらい戻ったんで、今会えば、うん、結局、当時会った時より、もう全然プラスっていう、うん、状況なので、うん、はい。
なるほど。
そうですね、ちょっと、いつか会う時までには、はい、出会った頃と同じぐらい痩せてるわねって言われるように頑張りたいと思います。
いやでも以前何回かオフ会とかでお会いしたことありますけれども、
あ、はいはいはい、ね、あ、そうですね、うん、
そんなにだってね、まあ猫好きさんそもそも身長高かったりとかするわけなんで、
はあ、はあ、
そんなになんか太ってるっておっしゃいますけど、
イメージない、
イメージはなかったんですけどね。
いやいやいやいや、本当に甘々ですね、うん、私に。本当ありがとうございます。
いや、そうやってそうやって褒め殺しを、
いや、そうですよ、っていうまんまと、うん、もう手の上で転がされてるじゃないですか。
いやいやいや、
いや、でもそれでいいと思います。
褒めればできるこということで。
いや、そうです、そうです、褒めればできる子なんで、私
ね。
はい、
素晴らしいじゃないですか。
ありがとうございます。はい、精進していきます。
大体だから6月、まあ今は6月のね、にあの後半なんですけど、大体月に2キロペースぐらいで落ちてるっていう、約平均で、
はい、予定通り
で、ほぼ予定通りじゃないですか。
はい、
いや素晴らしいですね。これ後半がまたこの年の後半が楽しみですね。まあ、なお一層
あプレッシャーもう最近全然落ちなくなってきて困ってたのに、そうです、まあでもちょっと運動も少しね、
はいはい、そうですよね、
うん、取り入れて頑張っていきたいと思います。
はい、
アナウンさんは
で私の方なんですが、
はい、
完全に頭から抜けるぐらい、効果が出てません、はい多分その前回猫好きさんと成果発表をやった時から
はい
0.5 一度2キロぐらい落ちてやったと思ったんですが、
はい、
1キロちょっと戻って結局プラマイ 0.5 キロぐらい増えてるぐらいな感じかな。減ってるか増えてるか、まあほぼ現状維持という。
お
で年初からするとやっぱり結局1キロまだ増えてる状態ですね、年の初めからの頃に比べると。
うんうんうん、
で一応毎日散歩は朝散歩はしてるんですけど、30分か40分ぐらい。
ああ言われてましたよね。
近所の、うん、近所の、うんうん、それはまあまあほぼほぼちょっと忙しい時を除きほぼほぼ、あとは土砂降りとかでもよっぽど天気が悪い時を除き、
うん、
行ってるんですけれど、やっぱりね、うん、なんか普通にだらだら歩いてるだけじゃ、まあ一応アップダウンはあるにしてもある程度坂道とかね、
うんうん、
平地ではないので私が住んでるところ、
うん
うん、なんである程度負荷はかかってはいるんですが、もうなんか足ばっかりだるくなっちゃって、うん、足とか太ももとか、
あー
そうです、結局普通に歩いてるだけだと、
うんうんうん、
でどうしてもなんか上腕というか上半身があんまり鍛えられてないような気がしていて、
うん
あー
うんうんうん、
で夜寝ると足だけだるくてなんかむくんでるみたいな感じになっちゃって、
ああ足疲れちゃってるんだ、うん、
筋肉痛までいかないけどなんか足がだるだるになっちゃってみたいな感じで、
うん、
そういうのの繰り返しをここ数週間やってる感じですね。
うん、
でですよ、
はい、
久々に思い出して、これじゃダメだと。上半身何もできてないやと。
はい。
いうので、公園で、滑り台とかあるじゃないですか。
はい。
で、滑り台結構、ある程度の高さがあるんで、その滑り台のてっぺんのところの鉄板にぶら下がって、ぶら下がり健康ケアをやったりとか、
はいはいはいはい、
うん、
いいですね。
なんか高い鉄棒がないんですよね、うちの近所の公園って。
うーん、
小学生向けの低い鉄棒しかなくて、
うんうんうんうん、
で以前はなんかそういう ぶら下がって鍛えるような器具があったんですけど、なんか老朽化で撤去されちゃってからはぶら下がり健康器みたいなことができなくて、
ほうほうほう、
で代わりにそういう滑り台のちょっと滑り台の高いところにぶら下がるみたいなことで代用してやってるんですが、
うんうん
うん、やっぱ案の定やっぱり筋力がないわけですよ、全然。腕とか、
はいはい
はい、背筋とか、
うん、
でこれはいかんと思って、
うん、
久々に腹筋ローラー出しました久々に出しました
はいはいはい、
で、まあ、5回ぐらいやって、はい、あやっぱりダメだなと思って毎回5回ぐらいでくじけちゃうんですよ。膝立ちで腹筋ローラー持つみたいな感じで。
うんうんうん。
膝をつけた状態で手には腹筋ローラーでゴロゴロやるみたいな。
うんうんうん。
まあ一番楽なパターンですよね。膝を立てない、
はい、
まあ膝を立てた状態でやるんで。
うんうんうん。
まあそれですら、ぐいっと伸ばすともう5回ぐらいで伸ばしたり 戻したり伸ばしたり戻したりやると5回ぐらいでもう大体もう悲鳴上げますね。ギャーとか言って
。いやいや、チリツモです、チリツモ。
でまあそれどうせテレビダラダラ見てんだったらね、ご飯食べた後とかにね、うん、まあ、それやりながら見ようかと思って始めたんですけどね、
うん、あー素敵ですね。
毎回5回ぐらいでくじけてますね。せめて20回か30回ぐらいまでできないかなと思います。
いやー無理ですよ、あれきついもんだって。
めっちゃきついっすね、あれね。
めちゃくちゃきついですよ。
本当はあの前にもお話ししましたけど、なんか腹筋の前に背筋と腕が、
はい、
のダメージがめちゃくちゃくるじゃないですか、まずは。
そうそうそうそう、ダメージが大きいんですよね。
そっちのまず筋トレ必要だよねとか言って
、うん、
でまあ そっちにとにかくそっちに重、あんまり腹筋に負荷かけないように膝立ちになってやるみたいな、うん、
いや本当あれですけど痛めちゃうから本当ちょっとやんないと、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
っていうことをやってるんですが、まだ効果が全然出てないと。たかが5回くらいじゃダメだよねっていう感じで。
いやいや、そんなことないですよ、うん、これからこれから
継続は力がいいですかね。継続しないとダメですかね。まあ、ということで、ちょっと腹筋ローラーまた復活してみようかな。せっかく買ったんで、みたいな。
ああ、いいですね。
感じではありますね。はい。
うんうんうん。
まあね、なんかストレッチもちょっとずつやってるんですけど、なかなかバキバキでまだ体自体が。
いや、わかります。もう、バキバキすぎるとストレッチがもうストレッチじゃなくなりますよね。
ね、
もう強運動になりますよね。
そうそうそう。それだけで強運動なんて、もうだ、もう嫌とかって。
そうそう、なっちゃいます。
なっちゃうんで。
はい、まあ、
それもどうしたものかと。
うんうんうん。
いうところが現時点での悩みですね。はい。はい。ということで、今週の成果発表コーナーでした。
はい、
はい、ありがとうございました。猫のしっぽ。はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。5月18日加藤さんからエビスザホップを飲みました。すっきりしてるんですが、後からしっかり苦味もくる感じで、ラベルに書いてあるように夏にぴったりな感じのビールでした。ラベルの色も爽やかでいいですよね。ふに、ツイッターに写真をいただきました。はい、これ、私もね、大好きですね。これ、エビス。普段は、ノーマルエビスを飲んでいるんですが、金色のね。たまにこれ、エビスザホップ飲みますけど、やっぱりおっしゃる通り爽やかですよね。もう本当に夏向きの、まあそもそもビールは夏向きなんですが、なお一層夏向きのビールだと思います。ちょっとホップ、確かにザホップというだけで、ホップの苦味が強いと思うんですけれども、まあそれはそれでね、本当に私これ大好きなエビスのビールの一つです。はい、ありがとうございます。はい、そして同じ日、加藤さんからジョニーウォーカーゴールドリザーブを飲みました。甘くて柔らかい優しいウイスキーでした。そのまま飲んでもよし。カクテルにしてもいい感じにまとまりそうな優秀なボトルな印象です。ということで、ジョニーウォーカーゴールドリザーブ。ジョニーウォーカーね、ジョニーアかジョニークロってよく昔からあるやつですけど、これはゴールドリザーブというやつなんですね。はい。写真いただきましたが。特別なラベルのやつで、まあ、優しい感じのウイスキーということですよね。はい。ジョニーウォーカーって確かブレンデッドスコッチウイスキーですよね。いくつかの、モルトウイスキーがブレンドしてあるということで、非常にまあ飲みやすい、そもそもが飲みやすいウイスキーだと思うんですけれども、うん。なんか甘くて、柔らかい優しいウイスキーと、なお一層まろやかになっているということなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、そして6月20日ケンチさんから 届いた父の日プレゼント今夜はこれにしますということで、アメリカンペールエールほのぼのラベルという感じということでツイッターに写真をいただきましたが、もう父の日用のでサンクスというので、アメリカンペールエールほのぼのラベルこれっていうことですけれども、うん、なんかほのぼのした絵が描いてありますね。はい。Thank you for always というふうに下の方に書いてあるほのぼのしたラベルですが、アメリカンペールエール、うん、美味しそうですよね。ああ、私もこういう父の日のプレゼントは欲しいな。はい、ありがとうございます。ちなみにまだ父の日のプレゼントはもらってません。自分の父親にはね、商品券をあげたんですけれども、もうそろそろいらんよというふうには、お礼の電話がかかってきたんですけれども。はい、ありがとうございます。はい、そしてフリーダムチンパンジーの佐藤さん、今夜はタコバーでした。ということで、タコバー、たこ焼きプレートの近くにいると、暑くてついビールキンキンに冷やしたグラスでということで、朝日贅沢ゼロ今週の一杯猫の尻尾のハッシュタグでツイッターに写真をいただいたんですが、タコバー、たこ焼きとキンキンに冷えたビール、もうこれ最高の組み合わせですよね。めっちゃ美味しいですよね。もうキンキンに冷やしたグラスでビール、もう最高だと思います。もうどんどん暑くなってきますからね、これからね。はい。こういうのがだんだん増えてきていいんじゃないかなと思います。はい。そして、同じ日加藤さんから、ジンってボタニカルが蒸留所ごとに違うので、どのジンがどのカクテルに合うのか再検討したくなり、4本ほど購入しました。わ、素晴らしい。直近ではゴードンとビーフィーターでジントニックとジンフィズを柑橘感を主に感じたいならビフィタージニバーな感じ、過去人らしさならゴードンかなのかなということで、ジンをたくさん買われたということですよね。はい、ビフィター、はい、それとゴードン、うん、ビフィターゴードン、それぞれいろいろ組み合わせでカクテルを作られたということなんですね。はい、私は前も何度も話してますが、ボンベーサファイアとか、ジンだったらね、ボンベーサファイアとか、あとタンカレーとかをよく飲んでましたね。で、たまにビフィーターを飲むという感じが多かったかな。ゴードンは本当に稀にしか飲んだことないですね。はい。まあ本当にね、ブランドごとに味わいが違って、ジンを飲み比べてみると面白いなと、常々思ってますよ。うん。いろんなね。いろんなブランドで飲み比べてみると面白いかなというふうに思ってます。はい、ということで今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それで今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。まずは6月18日ヌンさんから、ヌヌラジオのヌヌさんですね。なんか、口が回らない発音がいまいちですが。ヌヌラジオのヌヌさんからですね。はい。いくつかのハッシュタグの中に、猫の尻尾の411回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。そして419日、図の、うどんの、うどんあんぎゃさんから、猫の尻尾412回の更新のお知らせが来ましたが、音声ファイルはアップロードされているようですが、Cさんに提出されていないようです。一度ご確認くださいませ。というふうにいただきました。ありがとうございます。これ、オープニングでちらっとね、お詫びということでお話を しているかと思うんですが、前回412回をアップ、最初にアップした時に、うっかり音声ファイルのリンクを添付して忘れて、ので RSS フィードが飛ばなくて、多分ポッドキャストとしては配信されなかったんですよね。猫の尻尾のシーサーのブログとしては配信されたんですが、はい、音声ファイルがついていなかったので、ポッドキャストとしての配信が Apple の方のフィードと連動しなくて、 配信されなかったということで大変失礼をいたしました。はい。そして、頭脳うどんあんぎゃさん、ありがとうございます。このご指摘もね、ちょっとバタバタしてて気づくのが2、3日遅れて、もうそこで慌てて見直して、音声ファイルをリンクをつけて再配信をして、まあ無事配信412回されたという顛末だったんですけれどもね。はい、本当にありがとうございました。また今後とも猫の尻尾、よろしくお願いいたします。はい、そして6月22日、ピスケアントマーク、ポケレポフロム桃屋軍団という、なんか、ピスケさん久しぶりです。お久しぶりですが、すごいハンドルネームになってますけれども、ちょっと意味が いまいちよくわかっていないながら、そのまま読まさせていただきましたピスケさん。ご無沙汰しております。猫の尻尾主催、猫好きさんダイエット成功からの海オフ会、オアハワイオフ会決定というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いや、いいですね、海オフ会。猫好きさんね、ダイエットが成功したら、もう、あれじゃないですか、ビキニで海オフ会、またはハワイオフ会と。ちょっと海外、あまり言われ、財力的に難しいけど、みんなでね、なんかオフ会、ぜひやってみたいな、というふうには思いますけれどもね。まあ、猫好きさんなんか、ダイエット、今、大成功中ですからね。はい。もうぜひぜひ、コロナが一段落したら、オフ会を、まあ、何らかのオフ会をしてみたいな、というふうには思ってます。はい、ありがとうございます。はい、そして同じ日、あやほわとただのポッドキャストリスナーさんからその3ということで、クラメーションマーク3つで猫の尻尾を、ポトフさんと一緒に聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして同じ日、ヌヌさんが、たくさんのハッシュタグの中で猫の尻尾の412回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして6月23日、ウーさん。あ、ウーさん、お久しぶりでございます。随分ご無沙汰しておりますよね。はい。公園で変な鉄棒が真ん中はどうやって使うんだろう、汗という顔文字で、空海のハッシュタグと猫の尻尾のハッシュタグで、足立区、ウーさんの地元ですね、インスタグラムに写真をいただきましたが、鉄棒の写真ですね。はい。鉄棒の写真を、いただいたんですけれども、真ん中がなんか、へにゃっと波状になっていて、これ本当どうやって鉄棒するんだよって。両脇はまっすぐなんですけどね、3つに分かれている。真ん中のところが波状にへにゃっとなっている。これあえてこういう風にしてるんでしょうかね。なんか不思議な鉄棒ですね。初めて見ましたけれども。はい。私の知ってる鉄棒は3段、横に高さが違う3段で、まっすぐの鉄棒しか見たことがないんですけどね、公園に置いてある。いや、これ変わった鉄棒ですね。はい。はい。本当にどうやって使うんでしょうね。はい。ありがとうございます。はい。もうなんかね、ウーさんもお久しぶりですね。全然ね、お会いできてなくて。あれですが、オフ会とかでね、またお会いできる日が来ればな、というふうに思ってます。はい。そして、で、同じ日加藤さんからメルカリって買うのは楽ですが売る方はなかなか大変なんですね。でも自分の希望額で売るって考えると多少の労力は必要なんですかね。あれ聞いているメディアの話では笑いということをいただきました。はい、ありがとうございます。はい、ね、412回は最初は最近よく聞いているメディア何という話を始めてたんですが、まあ例によってね、途中で脱線してメルカリの話にいつの間にかなっちゃってましたけどね。はい、ありがとうございます。まあ、今度ね、今週の413回はその後半ですが、まあまあ、脱線だらけでいつものことですが、申し訳ないですが、ぜひ聞いていただければなと思います。はい、そしてアポロさんが6月23日、楽しく拝聴したポッドキャスト番組ということで、6月24日に、ツイートしていただいてまして、6月23日楽しく拝聴したポッドキャスト番組のハッシュタグ紹介です、8ということで、うわすごいな、相変わらずたくさん聞いておられますね。はい、その中に猫の尻尾の 412回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、ということで、たくさんのお便りありがとうございました。今週のお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はい、
はい、ということで、5週間ぶりぐらいかな、408回以来猫好きさんとやっとスカイプ収録ができたわけですが、
はい、
まあちょっとこの前この収録の前のセカピコーナーでもちらっと話しましたが、あまりに久しぶりすぎて段取りを忘れていたという、はい、まあ情けない状況ではあるんですけれども、まあこれからね、またできるだけスケジュール合わせて、
そうですね、
ね、やっていければなと、はい、ある程度猫好き様もスケジュール落ち着かれたようなんで、
はい、
ですよね、はい、まあ良かったです。
はい、ありがとうございます。はい、
ということで、まあちょっとセカピコーナー長くなったんでエンディングが短めでいつもの行きましょうか。はい。
はい。はい、では行きますよ。
はい。
せーの。
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
久しぶりにボケをかましてしまいました。
あ、そうだったですね。全然気がつかなかった。なんか私あんまりそのポッドキャスト聞かないんですけど、ね、前回の分久しぶりに聞いてたんですよ、
うんうん、
なのに、うん、全く気がつきませんでした
そういうことね。まあそういうもんだよね
そうですね、はい。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望を Twitter、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。